皆さんこんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
BCM の原です。
GCP のエムレです。
はい、新年明けましておめでとうございます。
明けましたね。
来ましたよ。
明けました。
晴れでしたね。
いや
年越しは
素晴らしい
新年。すごく素晴らしい新年になりましたね。
このくだり必要。だって
年末同じ格好してるけど。
年末にこの2回分撮るって言ってます
か。言ってるのか。
そうかそう
かそうそう。
なんで一応まあ、うん、あのリスナーとかその見てる方々にのためには、新年明けましておめでとうございますっていう、
そうか、初めて言ったね。だから明けましておめでとうございます。
あ、初めてですか。
確かに先取りしましたね。
そうですよね。あのオフトビックではもう撮ってる。
あ、そうなんだ。もうでもね、だいぶ12月頭ぐらいにもう新年明けました。
もう新年明けましてみたいな感じだったんで、あの、はい、なんでまあちょっと、はい、あのどうしてもちょっと多分1月
はね、そうだってね、忙しいですからね。
そうですよね、うん、なんでまあちょっと先取り、
はい、
させてもらってますと、はい、なんで今回、に関しては、まあ、今年2024年の、予想、をいろいろ知っていきたいなと思ってまして、
うん、
まあその VC 環境の中でしたり、うん、まあ、スタートアップ環境の中とか、うん、でまあどういう何が起きるのかとか、うん、いうところは一つあるんですけど、まあ一つ多分まずはじめにますと、まあ、アメリカですとその金利が今年、まあ、フラットもしくは下がると言われている中で、うん、それが前提としてあった場合、うん、まあ、ちょっとどう動くか、
金利はじゃあ下がる前提、
下がる前提で考えた場合に VC のアクティビティはちょっと復帰するのか、その特に去年、うん、2023年と比べると復帰するのかどうかっていうところでいきますとどうなんですかね。
僕はまだ金利は下がると、あの下がると思う、はい、んだけど、なのでその結果上場株の株価とかもしかしたら少し上がるのかもしれませんが、うんうんうん、なんかそのスタートアップ投資とか VC の活動に関して言うとまだまだ調整が続くんじゃないかなって、うん、なんかそれがシステムを抜けきってないんじゃないかっていうふうに思いますね。
だいたい遅れますもんね、
うん、あと1年はかかるんじゃないかなっていう印象はある、うん、
じゃあまあ復帰したとしてもまあフラットぐらいとか、うん、そのぐらいでまあなんか去年の2倍になるとか、なんか 1.5 倍になるっていうのはなかなか見えてこないって感じ
です
か
ね。ならないと思いますね。
結局、デノミネーターエフェクトは変わんないから金利が下がってもすぐには動いてこないと思うんで、うん、そうすると LP の人から見た VC に対する配分っていうのは多いままで、
うん、
でそうすると VC の人は、LP からもファンドレーズしづらいなしばらくって思って、そこが、あ、金利が下がった、よし、いけるって言ってペースを上げることはないと思うんですよね。
うん、
みんな慎重に大丈夫かなとか、
うん、
それが落ち着くまでは VC もペースをだいぶペースダウンするだろうし、
うん、
だから、そこまで急には変わらない、うん、いいシグナルにはなるかもしれないけど、そこまで急に、うん、もうディストリビューションさえあればね、また変わるかもしれないですけど、う
ん、あとやっぱその未上場株上場株の大きな違いって、やっぱ未上場株ってマークトゥーマーケットすごくされづらい、
うん、
そのなのでその実際の価値と今の株価がなんか必ずしもあの一致してないみたいなケース
がすごいある。その前回ラウンドがいつやったかによってその株価が、
そうそうそう。だから仮に去年すべてそのマークトゥーマーケットに完全にピタッというふうにフェアバリューになってたら、今年はもしかしたら上がってきてたかもしれないけど、
確かに
多分去年それがすごくまだマスキングされた状態で、本当の価値よりも高く評価されてる株価が、株式がまだいっぱいあるから、だからまだ調整が続いちゃうんじゃないかなっていう。
そうだね。
うん、
これでダウンラウンドとかがあったりとか、会社がなくなったりとかして、その TBPI が本当の数字に近づいて近づいて近づいて、下げ止まったとしたらね、また変わってくるかもしれないけど、
そう。
まだまだ全然、
うん。その調整は全然行えてないっていう。
でしょうね。
おそらく。
うん、だからやっぱりニコンがね、うん、その今1200社
ぐらいですね、
うん、
実際どのぐらいあるんだろうかみたいなのは今年すごい顕在化していくと思うし、うん、
多分実際何パーセントぐらいがユニコーンだと思います。
いや
で一応1200社のうち確か600社から600社ぐらいがアメリカなんですよね、うん、
2021に生まれたやつはちょっと全部怪しいから、
う
ん、
そうですよね、
まあ、半分あったら多いなって思う。
うん、そうですよね、
うん、
うん
うん、そうですね、半分とか半分以下なんじゃないですかね。
うん、
だってなんかそもそもだってユニコーンっていう言葉生まれた2011でしたっけ
2013年の
13?
ちょうど去年で10年目だった。
なんかその時10社ぐらいだったんです
か。 その時は多分39社とか、いたんですけど、それがなんか年なんか 4,5 社みたいなペースでしたね、当時は。
だもちろんそこからそのエコシステム自体が大きくなって、なんかよりそのスケーラブルなスタートアップとか、そこに必要なキャピタルがディプロイできるようになってきてるから、その時よりは増えてると思うんだけど、でもなんかそれが10年前に30、40だったのが1200みたいなのはだいぶ肥大化してるかなっていう。
そうですね。
そうだね。
うんうん、
まあしばらくまだ落ち着くタイミングはね、あるでしょうね、どうなっても。
まあそのユニコーン数が下がったとしても、まあ引き続き多分上場を狙う会社は増えていくと思うので、うん、それこそ去年末レディットがなんか上場したいみたいな話がありましたし、シーンとかも上場申請を出してたりしたので、なんで今年は上場市場自体はもう少し復帰すると思います。
去年よりは？
うん。まあ、去年がだいぶ、ひどかったっていうのはあるんですけど。
金利が下がって、IP は増えるはずなんですよね。上場株が上がってきて、もうちょっと IP をしやすい環境になったら出てくるだろうし。てか、まあ、あとはもうせざるを得ない、ま、かなりの行列ができてるんで。
そうですね。
それは行くでしょうね。
うん。
うん。それは僕もそう思う。なんかやっぱその、改めて考えてもそのテックストックってすごい金利の影響をめちゃくちゃ受けて、はい、やっぱ将来のキャッシュフローからのディスカウントが大きいから、ね、なんか多分他のより安定株よりも金利によるボラというかその底の影響度合いが大きくて、うん、昔はテックプレミアムだったけど今テックディスカウントみたいな状態になっちゃってると思うんですよね。でそれがでも金利が下がってくるとまたあのテック企業のやっぱ良さが出てきて、うん、やっぱり利率高いよねとかよりスケーラブルだよねみたいな感じでちゃんと株価もついてくるっていう、あの21年のピークの株価になるかは分からんが、
そうですね、
ただ ある程度リーズナブルな株価になってきて、うん、まあ、このぐらいの株価だったら上場していこうっていう企業家もそうだし、うん、そこに投資してる投資家側も思ってくると思うんで、
うん、
まあ、なんかそうするとあのダウンラウンドかもしれないが IPO はちゃんと出てくるっていう、
うん、
そういう年になるんじゃないかな、
うん、まあ、そういう意味ですと、それこそ去年末の最後のエピソードでちょっと話そびれたなんか大きなニュースがあったと思うんですけど、あの去年アドビフィグマが成立しなかったじゃないですか、
うん、
でそう考えると今年 MA ってどういう環境になるのかっていうのはすごい気になってまして、
うん、
なんかそれこそもういろんな政府がブロックし始めたわけじゃないですか、
うん、
それこそ Facebook がなんかスーパーナチュラルとか買収しようとした時も止めようとしたり、うん、ギフィのあれも結局買収成立しなかったですし、うん、あのなんで MA 市場がアメリカでちょっと弱まる可能性があるのかなとは、うん、思いましたね、
うん、そうね。あとはまあ2024年のもう一つのテーマになるであろう、やっぱまあ引き続き2023年からだけどやっぱ安全保障上の観点があるから、うん、クロスボーダーのトランザクションをするときに結構いろんな問題も出てくると思うので、
うん、
でこれも2024年の大きな一つのリスクでもあると思うし、やっぱりそのいろんな国のまあなんだろうな、そのテック特に AI が安全保障上のかなり重要なアジェンダになってきて、それがどういうリスクがあってどういう規制が入るかっていうのは全くわからないところなので、まあそれが多分クリアにはなると思うんですよね、2024年は。
そういう意味で日本だとどうなんですかね、その上場市場っていうところとあと MA 市場でいきますと、なんかもう去年そこまで別にアメリカほど影響されてなかったとは思うものの、まあ多少なり影響されてた中で今年はもう少し戻ってくるのか、まあ、MA 環境ももう少し増えるのか、うん、いうところだとなんかどうなんですかね。
なんか、まあ、僕の予想、基本的な構造はアメリカに、うん、まあ、日本の金利ってアメリカほどあの高くないというか全然高くないので、あれなんですけど、とはいつ世界の株式市場つながってるよねみたいな中での、うんうん、なんかアメリカの株式市場が盛り上がってきますっていう中で、なんか日本もそことともに、うん、あの今よりはもしかしたら良くなってくるかもしれない。で過去2年すごい IP を延期してるスタートアップが多いんですよ、日本でめちゃくちゃ多くて、
うん、
でなんかそこがあのいよいよ上場していくっていう年にはなるんじゃないかなっていうふうに、
そこが上場できなければ資金調達普通にやらなければいけないっていう感じなんですね。そうですね、まあなんでそこの、まあ、エグジット市場が、まあ、どこまで復帰するかにもよってだと思うんですけど、うん、それによって VC が影響されるじゃないですか。
そうね。
そうそう。そこの流動性がなければ、うん、VC が LP に、うん、DPA を渡せないので、そうすると次の資金調達ができなくなるんですけど、うん、今年に関しては引き続き VC 調達は厳しいのか、まあ、去年よりは多少なり戻ってくるのか、それとも完全復帰するのかっていうと、どうなんですかね。
まあ、アメリカと日本でだいぶ差はあると思いますけど、うん、日本って、その、ファンドレーズ、 ファンドレイズの状態ってアメリカとだいぶ差はあって、うんうん、遅れというかも違いって言っていいと思うんだけど、やっぱアメリカって基本的には LP がほぼ機関投資家、うんうん、だからその金利も敏感だし、基本的にはその時のマクロの状況に応じて自分たちのアロケーションに応じて最適なアセットとして VC を選ぶか選ばないかみたいな、うんうん、VC を選んだ時にどの国を選ぶかっていう、極めて一般的なそのファイナンスに基づいた意思決定をしている中で、多分日本の LP さんってそれとはまた違って別のアジェンダあったりするじゃないですか、うんうん、そのコーポレート LP だったら自分の会社のそういう予算があってシナジーがみたいな、あとは政府のお金がついてたらそれはそれとも関係なく飛んでやってくるお金だから、
うん、そうですね、
なんかアメリカにがこうなってこうなったから日本のファンドレイズも厳しくなるかと思ったらならないよね。やっぱ根本はそこの違いがあるから、
うん、
結局なんていうかどうなるんだろうね。だから違い遅れでもないんだよね。2年後にアメリカのようになるかって言ったら、うん、そうもならない可能性すらあるし、
うん、
逆に言うとリスクとしてあるのはアメリカの LP は、アメリカなりまあ欧米含めて大体の LP さんはこの当然そのサイクルに応じてまた金利が下がったらこうなる、金利が上がったらこうなる、 VC のリターンがこうなったらみたいな感じで戻ってくる、来やすいんだけど、うん、そのさっき言った日本のじゃあ LP さんのコーポレートだとか政策的な意味合いがあるお金ってもしかしたら止まったら止まりっぱなしかもしれないみ
たいな、復帰しづらい、
そうだからファンドレーズもしかしたらしばらく多分問題なくするところは多いかもしれないけど、できなくなったらかなり嫌だなって感じですよね、
うん、
戻ってきづらいから、うん、
僕も基本アグリーで、そのやっぱり LP の性質が日本とアメリカで大きく違うなと思って、うん、なんかやっぱり日本は事業会社政府系 の比率が大きいで、なんかそれがどういうインパクトを与えるかっていうのが、その僕わかんない、今年ぐらいにもしかしたら CVC とか事業会社の LP 出資っていうプログラムの、うん、なんて言うの、見直しというか一回振り返りみたいなのが、うんうん、ぼちぼちあれいろいろ起き始めるんじゃないかなっていう気がしていて、多分この活動がすごい加速したのって過去5年ぐら
い
だと思って、はい、もう本当にどこもオープンイノベーションの大きな波のもと、そのスタートアップのエクスポージャーを作っていきましょう、自社で CVC をやるか、どこかファンドに LP 出資して、そこへのアクセスを求めていくかってやってたんだけど、じゃあ振り返ってみて、もともと目的としてやっていたことが本当に達成されたんだろうかっていう、で多分全部の会社が達成できてるわけじゃないと思うし、
うん
うん、その中でじゃあどこのファンドに出すかっていう取捨選択もきっとこれからされていくのかなと思うんで、なんか構造的にオープンイノベーションがどんどんこれからも増えていくとは思いつつ、なんかいろんなファンドがいろんな事業会社からお金を集め続けてた時代は結構変わって、これからなくなるかもしれなくて、うん、なんかもうちょっとその取捨選択が LP 側にも進んでくるんじゃないかなっていう、だから、
うん、
ちゃんとその LP にバリューを提供できる VC は引き続き資金調達できるけど、
うん、
なんかそうじゃないところはできなかったりだとか、
うんうんうん、
LP 側のプログラムもちゃんともともと目的を達成しているところは続けるかもしれないけど、うん、そうじゃないところはあれもこういう活動を見直そうかみたいな感じでなくなったりとか、うんうん、なんかそういうのは起きるんじゃないかなと思ってます、う
ん、なんかその日本の特徴である LP さんがいろんなモチベーションがあって投資をしている、アメリカだったら基本的にはほとんどの人がリターンを求めて投資をしている、でファウンダーもリターンを求めてて大きい会社を作ろうとしている、で VC も当然リターンを求めているっていう、全員がある意味同じゴールを向いてるっていうアメリカと、うん、日本の違いって LP と VC が結構みんな違う目的で投資をしている、
うん、
だからリターンを求めてる日本の LP さんも当然いる、プロフェッショナルの LP さんもいる一方で、じゃなくて、いやオープンイノベーションのためにやってます、うん、でコーポレ政府のためにやってます、
情報が欲しいから
そう VC もそうっていうことをやると、うん、これが一つのリスクとして、なリスクというか何かしらのアウトカムとして何か起きそうなのが2024年ありそうだなと思うのは、うん、やっぱりそこってアライメントが全く取れてないから、うん、それって2023の末にあったオープン AI と一緒で、やっぱ違う目的を持った人が一つの組織なり一つのなんだろうな、ステークホルダーとして共存するのってやっぱすごく難しくて、
うん、
じゃあ例えば、まあ日本ってダウンラウンドが起きない代わりにダウンラウンド IP を強烈にあるじゃないですか、
うんうん、
じゃあダウンラウンド IP をするって言った時に嫌がる人といいよっていう人が当然いる、
うん、
でそれはなぜかっていうとみんなゴールが違うから、
うん、
でファイナンスのイベントもそうだし、いろんなそれこそガバナンスの聞かせ方もそうだし、だからそれが今年どういうふうに日本で このままではいかないんだと思うんですよね。ずっといい時だったらみんなハッピーなんだけど、そういうちょっと意見が分かれそうなディシジョンメイキングってのが出るから、その時にそういう場合ってどうなるんだろうなってのは一つちょっと気になる、今年。
確かに、確かにそうですね。あとは何ですかね、やっぱりあのアメリカの場合です、日本だと分かんないですけど、アメリカの場合去年結構ブリッジラウンドがめちゃくちゃ多かったんですよね。やっぱりエクステンションみたいなことをやって、とりあえず、まあちょっとトラクションがバリエーションと追いついてないので、なんでとりあえず一回既存投資先に入れてあげて、それでまあ生き延びてもらうっていうところで、確か実際の数字で言うと、これ多分カルタ上の数字だったと思うんですけど、なんか、去年なんか4割弱がブリッジラウンドだったみたいな、話があって、のはなんか普通ですとなんか 20% とか 25% ぐらい、なんですけど、それが4割ぐらい、まで跳ね上がってたんですけど、これアメリカと日本でそのブリッジラウンドが引き続き、まあ、高いままなのか、落ちるのか増えるのか、で、もし、落ちる場合、まあ、特にアメリカの場合ですと落ちる可能性ってあるかなと思うんですけど、落ちた場合に、それっていわゆるその、投資家が既存投資先を見捨ててることにな、判断をするのか、まあ、いわゆるバリエーションがもう高すぎますと、これだとさすがにもう支えきれませんという判断を出す VC も結構増えるのか、なんかそこら辺はすごい気になりますけどね、今年。
そうですね。だでも結局一つ一つの投資の意思決定って、その、お金がメイクセンスするかってことでしかないから、多分普通にじゃあ支えることがもう無理というか、その今までの投資しているコストも考えてもメイクセンスしないならしないんでしょうね。で多分今してた人たちは支えて潰さないことにしないといけないぐらい投資してたりすると、やっぱりその一社あたりのインパクト多いからブリッジしてる可能性もあるし、ここはどうなるか分かんないけど、まあずっとはできないですからね。
これブリッジってプライスドラウンドでないイメージ、そのコンバーチブルノートとかで、
ノートとか、はい、
バリエーション先送りしてる、
もしくは、多分エクステンションももしかしたらカウントされてるかもしれないですね。そうだ、
なんかその2023に関しては多分その多分 VC 側もプライスドしたくないというか、フェアバリューでプライスしてしまうと、自分たちの TBPI 下がっちゃうみたいなところで、なんかそこを先送りしていくインセンティブってあったと思うんだけど、なんか24に関して言うと、なんかエグジットも出始めて、わかんない。それこそ DPI が出始めると、もうちょっと。
それをカバーするじゃないですか。
そうそうそう。いい材料もあれば、あるから、悪い側ももうちょっとその、出せるようになってくるみたいな。で、本来であれば、多分各ラウンド全部フェアバリューにやった方が、一時的にはすごく痛みを伴うんだけど、ちゃんと正しいものを、それは正しい評価になってるし、そこからの回復も早い。だからなんか VC 側も本来それができるならしたいが、でもそれをしてしまうと次のファンドレイズができないとか、あまりにも大きく下がっちゃってそのレピテーションリスクになるとか、だからちょっとこう先送り先送りしてるっていうのがなんかアメリカの状況を見ててそういう感じなのかなと思って、なんか今年いい材料も少しずつ出始めるとちょっとそういう痛みも受け入れやすくなるんじゃないかなっていう意味で、ブリッジで先送りするよりもフェアバリューでやりましょうっていうのもあるといいな
そうだね、
希望
希望ですよ ね
あるべきかな、
なんかそういう意味だとそれ、まあその中でその若干かわいそうだと思っているのが、そのいい投資先なんですけどバリエーションが高くつきすぎてしまって、
もうそんなんねよくありますよね。
でもなんかそれこそ30ミリオンの ARR とかあるんですけど、でもなんかもう2ビリオンとか3ビリオンのなんかバリエーションがついちゃっている会社が多分見捨てられる可能性があるかなと思うので、まあもしくはさすがに大幅なダウンラウンドって結構受けづらいと思うので、でそこら辺の調整がどう、何が行われて、
まあ、その前回というか年末でも話した通りで、その大型調達したところのキャッシュはまだあるけど、2023は持ったけど2024年はさすがに持たないっていう会社が相当アメリカではいっぱいあるし、多分日本でもいっぱいあるから、そこはもうそんなこと言ってらんないと思うんですよね。せざるを得ないのかなって気はするけど、まあでも日本の場合だったらそれでも別に事業会社とかそんなにバリエーション関係なく投資できる人はいるかもしれないから、まだまだそのこれは続いちゃうのかもしれないけどね。
なんか今年 まあ、特に金利が落ちた場合に同じことができないんですけど、去年末なんか何社か見たのが、そのシードで大型調達しすぎた会社、
うん、
なんか2、30ミリオン調達してしまった会社が何をやったかというと、30ミリオンを、いわゆる金利 5% とかじゃない
です
か。
そうね。いやね、ある、本当に笑い事じゃなくて、ね、
結構資産運用業やって
る。いやいや、金利収入がすごい ARR よりある会社。
それで 1.5 ミリオン入ってくるわけじゃないですか。
それで
1.5 ミリオンのバーンをそれして、それで PMF を探しに行く会社がいたので。そうすると基本的にキャッシュを使わずに、
ね、
生き残れるって
しかも
あんまりおすすめはしないんですけど、
しかも増えてくからエクスポネーシャル、一応理論上は増えてく
そうですね、 5% であり続ければなんで そういうなんか工夫とかやる会社とかもいましたね。
まあ、ある意味スタートアップ側からするとそれはいいプレーかもしれないがVC からすると超きついですよね。その、はい、高い資本コスト 20% や 30% の IRR 求める資本コストに対して 5% しか運用できてないってことですもんね。それはきつい、
うんうん、
まあでも日本金利が上がるというイベントがもうどういう影響を与えるかは全く正直誰も分かんないですよね、うん、このスタートアップには。本当に初めてというか、もう、まあ、今のようなエコシステムになってから初めてだと思うんで、
うん
うん、
この金利が上がったことで LP さんとかがどう振る舞って、どういうふうに VC がなって、どういうふうにスタートアップの調達が変わるかは、まあ、かなりアンノンファクターとしてあるでしょうね。
うんうん、
あとはその、去年末少し話しましたけど、メガファンドが今年、
うん、
まあ、だいぶ、いなくなるっていうか、まあ、そもそも、メガファンド調達する VC がかなり少なくなるのか。
うん、
まあ、メガファンドで言うと、大体、まあ、500ミリオン以上、1ビリオンぐらい、
うん、
多分の、レンジで皆さん言ってると思うんですけど、その規模感がそもそもメイクセンスするのか、
うん、
その、今のエグジット環境を考えるとっていうところで、うん、その額を調達する VC の数がかなり減る。
減るでしょうね。
っていうところはありますよね、
おそらく。
うんうん、
それは相当減るというか、まあ、LP さんこそ今ファンドサイズ気にしてるだろうし、うん、これは別に日米問わずだと思うけど、
うんうん、
なんでまあ多分なんか特に一昨年とか2021年とか22年とか、うん、多分なんかとてつもない数がなんか10ビリオンのファンド立ち上げたりとか数ビリオンのファンド立ち上げたりしてたので、まあ、そこが多分変わってくるっていうところと、あとそもそも VC の数がめちゃくちゃ減るんじゃないか、
うん
っていう可能性もあるかなと思いますよね。
そうですね。まあだから回転休業状態というか、そのまあファンド自体は10年間残るから、うんうん、存在はするけど、
はい、
次のレイズはせず。
そうですね。
まあできないっていうね、次のレイズが、
うんうん。
その場合ですと、皆さん、単純に辞めて、なんか、例えばテック業界に行ったり、P に行ったりとか、金融業界に行くのか、それとも別のファンドにジョインするのかっていうと、どこに皆さん行くと思います？
多分その人のレイヤーによって、うん、GP だったら多分そもそも辞められないみたいな、うん、キーマンクローズ入ってるんで、まあその多分契約によると思うけど、投資期間中は辞められないからそのままやらなきゃいけないとか、モニタリング期間入ったらある程度自由になるとかあるかもしれない。で、ノン GP クラス言うともっとモビリティあるんで、
うん、
多分そのファンドのレイオフによる辞めるって人もいるかもしれないし、うん、ちょっと あまりにもその投資機会が厳しいみたいなところで辞める人も、
うん、
結構、うん、今まででずっと VC 業界って日本もアメリカもそうだと思うけど人がどんどんどんどん増えてたけど、
はい、
多分適正水準を超えているんじゃないかなと思うから、うん、そこは一定他の業界に行くんでしょうね、
うん
う
ん、
アメリカでもそのドットコムバブルの時に VC の数って人数働いてる VC として働いてる人数って半減したんですよね、
うん、
だから同じようなインパクトは今年もまだ起きてないと思うけど、うん、そういうのがあるのか、
うん、
で日本でもどうなるのかっていうのはまさにおっしゃる通りで、結局やっぱりメガファンドってメイクセンスしづらいっていうのが当然何度も何度も歴史で出てきてるから、
うん、それ リターンベースで考えるとっていうところでした。
それでまあそれに応じて増えたけど結局じゃあファンドサイズが下がったらっていうのはね、うん、当然あると思うんで。
そうですね、まあ、あとはなんかもしその新しいエマージングマネージャーとか出たとすると、うん、もしかしたらそのもう少しその、大手 VC にいた人たちが、
うん、
自らファンド立ち上げるっていう、まあ、いわゆるその誰でも VC を立ち上げれるようなそのオペレーターでも皆さん立ち上げてたと思うので、うん、特にアメリカではそういう時代は ちょっと終わりつつあるのかなっていうのはありますよね。
で、それの一つのトリガーになってんのが、やっぱりこの間も話した、そのガバナンス、
うん。
結局ガバナンス、こういうとこ見て、こういうことしなきゃいけない、こういうふうなガバナンスを聞かせなきゃいけないっていうナレッジって、そのオペレーションにはないんですよね、オペレーションやってた人には。で、ずっと VC をやった人とか、プロフェッショナルファーム出身の人はあるけど、
うん、
そこを求めがちになっている感じはする。うん、ちゃんと見てんのとか、ちゃんと調べてんのとか、ここでやってんのっていうことをチェックボックスしていくと、つきづらいのかなって気がしますね。
うん。
確かに。
そうね。だからやっぱ過去数年、そのイケイケの時代はみんなベータで儲けてたけど、多分、ここから先は本当にアルファで儲けなきゃいけなくて、
うん、アルファで。しっかり選ばないといけないと。
そう。アルファで儲けられる人って、そう絶対そう多くないよねっていう。
そうですね。まあ、しかもパワーローに基づくものでもあるので。
うん。うん、
なんかやっぱりこれも別に投資家も、あの、VC も LP さんも全員、なんていうか、バイアス持っているので、こう、いい時って、いいとこだけ見て意思決定できて、
はい、
あ、いいね、そんなにこ、なんか、アントレプレナーのネットワークあるんだ、いいね、みたいな、そうなんだ、そんなマーケティングしてて、そんなリーチあるんだ、すごいじゃんっていうのが、多分、イケイケどんどんの時で、うん、こう、やっぱりみんな保守的になってくると、もう一歩調べて、もう一歩調べてってやって、あ、全然 ESG が、とか、
うんうん、
全然ガバナンスがなってないじゃないかとか、うん、全然何もやってないじゃないかっていう、まあ、いい意味、まあ、いい意味なのか、チェックをするようになるっていうフェーズにはなるから、
うんうん、
やっぱそうすると、エマージングマネージャーだとか、ソロ GP だとか、オペレーション出身の人だとかは、まあ、多少、局面は変わりますよね。
うんうん、そうですね。
そう、なんか、うん、そう、なんかちょっと思うのは、その、今年も多分、いろんな、まあ、ある意味、痛みを伴うような変化って多いと思うんだけど、うんうんうん、でもなんか総じてそれってやっぱいいことなんだろうなというふうに思ってて、うん、なんか逆にそのなんか過去やっぱここ数年イケイケの時代でいろんなものが肥大化していって、うん、なんかいろんな多分無駄みたいなものがあらゆるレイヤーのところにあって、なんかそれをちゃんと今年はしっかり筋肉質にしていくっていうことだと思うし、うん、なんか新しく VC 始める人とかも、まあ長くやってる人も、これ起業家もそうだと思うけど、なんかちゃんと真面目にしっかりハイパフォーマンスを出せる人は、多分、にとっては逆にすごくいい時代なんじゃないかなっていう。そう
ですね。いわゆる、なんか、ちゃんと評価されるっていうか、うん、そうそうそう、逆に他の人が評価されないっていうところでもあるので。う
ん、すごい、やっぱそこの差が生まれやすいから、
うんうん、
からちゃんとその、あの、パフォーマンス出せる人にとっては、すごくいいと思うし、うん、まあそうじゃない人にとっては大変だと思うんだけど、でもまあそういうもんだよねっていう。
うん、
これ VC スタートアップに限らず、多分あらゆる業界そうであるべきかなと思ってて、うん、まあその人の適材適所っていうのもあると思うし、
うん、
パフォーマンスさせる人は残り続け、そうじゃない人はそうじゃないっていう、うん、まあ、あるべき姿に行くんじゃないかな。う
ん、なんか、2023年はスタートアップがリーンになって筋肉質になってみんなバーンを落として、
うん、
まあ人だって減らしたかもしれないし、かなり今までのイケイケどんどんとは違って少しかなり保守的に経営をするようになって、多分今年は、その VC
が、ね、うん、
ちゃんとガバナンス化してリーンになって、うん、リーンになるかどうかっていうか、ちゃんと正しいこと、バックトゥーノーマルが求められるのはいよいよ僕らという、うん、VC っていうのが2024。
ようやく多分 TVPI が本当に落ちるタイミングが今年になるっていう、
ね、
う
ん
う
ん。そんななんか適当に見ずに投資するなとか、
うん、
その、なんか、よくわかんないフォローオンラウンドやるなとか、
うん、
なんていうか、ちゃんと会社のこと見てガバナンスしろなのか、なんかいろんなことが出てくるんでしょうね、
うん、
ちゃんと後輩部下をトレーニングしろとか、
うん、
継続性が持てるようにとかね、
うん、
そうですね、
投資件数もちゃんと絞ってやれとかなんか本当に当たり前のことが当たり前のようにも VC に求められてくる、
うん、
だんだん順番としてそうなってくるんでしょうね今年は。
まあなんでアメリカでは聞く数字だと半分ぐらいの VC がまあ、
うん、
今年でだけではないですけど多分次の 数年間に読んで多分半分ぐらいの VC が消えていくんじゃないかという話もあるので、
うん、
まあ本当に今年はあの VC 側がリーンになる、
うん、
っていうところは起きそうですね。うん、あとは出張の話ちょっとします？ちょっとだけ。
ああそうだ、出張。
出張？そうね、今日2023は行きまくって、
はい、
あの23の後半にかけてヨーロッパ行ってたんですよ。で2週間ぐらい行ってたんだけど、なんかスラッシュ はい、スタートアップ多分最大規模のイベント、う
ん、むちゃくちゃ寒かったんじゃないの。
そう、
確かに
寒いで日没何時
あの、ね、12月のヘルシンキなんだけど、まず場所が、うん、あの日が昇るのが9時半
そうだね、
沈むのが3時半。
しかもずっと夕日でしょ、この辺近く通るから。
なんかね、あれなんか常に暗い、今太陽見たっけみたいな。しかもマイナス10度。
あ、
なんでその時期にやってんのって聞いたら、あの誰も人が来ないからら
しいですよ。あ、観光してもらいたいから。
そういうことか。だから多分その一番最初のスタートしてはおそらくそのヘルシンキの市なのか、はい、国なのか、はい、フィンランドの国なのかがすごくサポートしてたんで、うん、そういう時期に来てもらうっていう意味で
全くゲストフレンドリーじゃない。
迷惑です。でもあれですね、ベンチマークが4人揃ったんですよね。
あ、そうなんだ。
4人揃って登壇したので、全員ではないですけど。
そう、意外だったのが、ヨーロッパの一応イベントなんだけど、アメリカから相当来てて、うん、ベンチマークもそうして、セコイアとか、有名なファンドが大体来て、普通にあのセッションやってたりだとか、あとなんか VC のなんか特別スペースみたいなのがあって、うん、基本的にずっとそこタムロしてたんだけど、はい、まあ、なんかまあみんななんか自分の、そのスペースみたいなのを確保していて、うん、そこになんかゴロゴロいるみたいな。さすがにベンチマークの GP はそこにはいなかったけど、でも、うん、なんかいろんな VC にそこで会えたんで、
それはね、アントレプレナーと会うためのスペースなの。
ね、なんか面白いエリアでインベスターラウンジとかって名前なんだけど、うん、なんかまあ入り口に受付があって、うん、でアントレプレナーは事前にワンオンワンとかをセットすると、はい、マジで200ぐらいテーブルがあって、で、あなたは何時から141番テーブルに来ます。そうするとそこで VC とマッチングして会えるみたいな。そういう場所と、あとはそこのすぐ近くに VC の、なんか、あの、
くつろぎスペース。
そう、暫定オフィスみたいな、うんうん、くつろぎスペースみたいなエリアがあって。
そこで仕事を皆さんしながらっていう。
そうそうそう。そう、そういう、そういう感じでした、
ね。
で、その後ロンドン行ったっていう
感じ
です
ね。
いろんな、まあ、それこそ LP とか VC とかと話してたって感じですか？
そうですね。今回目的は、あの、VC と会うってのと、うん、あとは LP と会うってので、うん、VC 側はそのグロースステージに出してくるような、まあ、GCP が出す、ちょっと次のステージに出すような VC と、うん、あの、関係作って、我々の投資先の次のラウンドで検討してもらうってのと、あとはなんか GCP が投資するシリーズ A 周りの、あの、向こうのヨーロッパのシリーズ A に強いファンドとかと話すと、うんうんうん、なんか意外なほど考えてることが近くて、普通にすごくラーニングになるっていう。一緒に投資することは基本的にないかもしれないけど、そういうファンドと話すっていうのは。
それはなんかファンド戦略とか、なんかそのオペレーションとかそういう、そういう話
です
か？
まさにそうですね。だから、まさにそのファンドの適正サイズ何なのかとか、うん、どういうふうに差別化していくのかとか、組織どうやって作っていくのとか。なんか今まで一回も会話したことないファンドでも、すっげえ似てる考え方と同じようなチャレンジを持ってて、そういう人たちとすごいあの議論して仲良くなったっていう。
いいですね。
はい。
ですね。なんか印象的だった、なんかあります？まあ、スラッシュでも。
めちゃくちゃいっぱいいろんな人だったんですけど、一人すげえ人に会ったのが、UI パスの初期投資家。
お
ー。しかもだからシードとシリーズ A と下手したら B まで全部リードしたみたいな。
VC で。
VC で。
はい。
で、一時期 UI パスのシェアの 20% 持ってたみたいな。その人は100ミリオン強のファンドを、20倍以上にしている。
まあ、そうでしょうね。
そうですよね。
で、UI パスを除いても、でもなんかもう数倍にはなってな、なんか他のファンであれもいいんだけど、やっぱそういう人はすごくインプレッシブだった。
あと、原さんも、去年末。
あ、そうね。まあ、12月は普通にアメリカですけど、毎年、はい、僕らは毎年12月の頭と1月の頭と、まあ、あと年に何回かオフサイトやってて、その12月のやつは、アメリカ、まあ、ホリデーシーズンなんで、
はい、
12月、僕ら日米中とオフィスがあるんで、そうすると、アメリカのホリデーシーズンが11月の末、
うんうん、
サンクスギビングにキックオフして、で、年末、お正月、僕らお正月は日本のホリデーじゃないですか。で、中国のホリデーは旧正月なんで、なんか2ヶ月ぐらいは、なんか誰かチームの誰かがホリデー雰囲気
なん
です
よ。ホリデー。
そうそう。それのキックオフとしてアメリカで、まあ、あと12月の頭って大体アメリカの VC ってホリデーパーティーをやってて、
やってますね。
いろんな、あの、自分たちの投資先とか、うん、LP さんとか、まあもう本当に何百人も何千人も呼んで、僕らも、うん、サンフランシスコのアジアンアートミュージアムっていう、美術館があるんですけど、
うん、
シビックホールの前に。で、そこの、を貸し切って、パーティーを毎年やってて、ね、で、コロナでやってなかったんで、実際なので4年ぶりにやって、
うん、
だからそこら辺はでも VC のホリデーパーティー、もうなんか日本の忘年会シーズンみたいな感じで、みんなもう何個も何個も回って、で、僕らは、 毎年クライナーの前日とか。結構みんな決まってんすよ。第何水曜日みたい
か。被らないように。
そう。
お互いちょっとこう。
いや、なんかね、見たいよ。で、金とかなんだコンペ、結構激しいんでみんな多いから、なんかそういうのちょっと分散しつつやったりとか。
これ誰をインバイトしてんの？
いや、もうみんなで、あ、やっぱね、それアメリカチームが自分たちが呼びたい人やってますけど、で僕らからも、もし、誰かベイエリアにいる人いたら、もう全然関係ない普通に
関係ない、
う
ん、
で他の VC も行くの？
いるいるいっぱいいる。
へえ、
全然いっぱいいる。もうなんかかなりオープンなパーティーだと、うん、それは
なんか DCM のパーティーって有名だよね。
うんと言われてるらしいね。
そうだよね。なんか
うん、だからあれは一見マシン、ちょっと来年じゃないか2024か、もし今年があればぜひ次の出張合わせてきてよ。12月、はい、アジアアートミュージアム。
いいですね。
いいですね。
僕はあれが気になってるんですよ。去年末多分この話は、結果が出てないんですけど、原さん、ピックルボールとのトーナメントは、
ピックルボールはですね、
何位になったんですか？
確かに。結果、その日雨が降って、あれ有志でやりたい人だけやるっていうトーナメントじゃなくて、
なるほど。
散々みんなでやりたいし、やりたいって、5人だけかな、結局。
相当ガチ勢だよね、そんな雨の中でやる。
そんなことないけどね。
違う。
うん、ピックルボールしましたよ。
それは残念ですね。
残念でしたね。でもちょっと、やっぱ日本だと練習ができないから、
これは、ね、やっぱ上手いですか、他の。まあでもそこまで差分が
ない。
ないよ。ないですもんね。
でもちょっと練習したいですね。ちょっと誰かピックルボールスタートアップに投資してもらって、
コートの確保からですね。
そうですね。コートの確保から。
アメリカで見ればピックルボールコート版やビーの会社ありますからね。
どこまで儲かるのかっていう。
どこまで儲かるのか。
株がどのぐらいあるのかね。でも広がっていくから。
そうしまし
たら東京だと土地が高いからね。
ああ。
どうなんだろうと思うけど。
はい。まあ、そんな形で、ちょっと今年も、はいはい、リピートライバー引き続きやっていくので、はい、ちょっとイベントとかも今年もやりたいですね。やりたいので、その時は皆さんにも共有するので、はい。じゃあ、今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載ってる我々 Twitter アカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。